効果的なお話には三つの要素が必要だと言われています。聞かせる、分からせる、そして実行させるですね。で、この三つは大勢の人の前で話したり、またサンデースクールで子供を教える、そういう人だけでなく誰にでも知っていて役に立つと思います。聞かせるというのは聞き手の興味を引くことです。それが相手にどんなに大切な内容を持ったものであったとしても、耳を傾けてくれなかったら相手に伝わりませんね、届きません。だからそれは大事なことです。で、分からせるというのは物事がきちんと伝わるということです。で、特に聖書のお話を用意するときに子供を楽しませようとしてですね、いろいろやるんですが、子供たちは、わあ、面白かった、楽しかった。で、じゃあ何を習ったのと言ったら、わかんない。これではですね、特に聖書のお話では、わからせるという要素がなかったら、神様のこと、イエス様について、何がわかったかっていうことを、求めなければいけないでしょうね。で、実行させるというのは、わかったことを、実行に移すよう励ますことです。聖書の言葉は、なるほどなるほどとこう頭を縦に振ってもですね、もしそれを実行しなかったら神様の力は私たちのところにやってこないわけです。神の言葉は実行して初めて私たちのうちに力となって働きます。で、イエス様のお話にはこの聞かせる、分からせる、そして実行させるという三つの要素が全て含まれていますが、このイエス様の例え話は特に聞かせるという要素がふんだんにありますね。イエス様の例え話、それはほとんどが日常生活から取られています。で、思わずそのお話に、あまり身近なものですからそこに引き込まれていくんですね。で、その主題は王侯貴族の生活、漁師の生活、農夫の生活、それから商人の生活、さらに主婦の生活からも取られています。どんなのがあるか思い浮かびますか？天国の話もあればトイレットの話もあります。あるドイツの説教者は、例え話は神の真理を言葉で描いたようなもの、言葉で描いた絵のようなもの、 Word Pictured とそう言いましたが、本当にその通りだと思います。で、今朝の読んでいただいたこの例え話なんですけども、ここには金持ちの主人が登場しますね。そしてその家の家令と訳されていますが、その家の管理人です。そしてその金持ちの主人から油や麦などを借りていた人々、債務者たちが登場しますね。で、大金持ちの家には大抵管理人がいます。で、その家の財産を守り増やす、そういう責任が与えられていました。ところが、ここに登場する管理人は主人の財産を増やすどころか乱費し浪費していたというのです。最近の日本でもアメリカでもそうかもしれませんが、企業や官庁なので、特に経理担当者が会社のお金、それから役所の予算、それを着服する事件というものが後を絶ちませんね。で、この管理人もそうだったのです。まあ、この管理人は何かあまり悪意のあるような人には私には思えませんが、もしそうだったら主人にバレないようにもっとうまくやったかもしれません。結構まるで見え見えのようなことをやってますね。この管理人はおそらく経理をやるとか財産を管理するとか、そういうのに向かない性格の人だったように思います。何事も大雑把で、まあ、どんぶり勘定のようなことをやっている。節約すべきところで大盤振る舞いをする。人が言うままに、はいはいと言ってお金を払っている。そうだったのかもしれません。まあ、ともかく、彼のしていることが 内部告発によって主人に知らされました。主人はこの管理人に言いました。お前は一体何をやらかしたんだ、さあきちんとした会計報告を出しなさい、というわけです。大変なことになりました。彼は困り果てました。きっと自分はクビになるに違いない、これからどうやって生きていこうか、と心配になります。こんな失敗やらかしたわけですから、誰か他のところに行ってもう一度就職するっていうのは難しいでしょうね。こういう人を雇ってくれる主人なんてザラにありません。残っているのは肉体労働か物乞いかのどちらかしかない。でも彼はそのどちらもしたくないんです。三節の最後の言葉、これは名セリフだと思います。私は暗唱性格あんまり得意じゃないんですが、ここだけはすぐ覚えました。土を掘るには力がないし、物乞いするのは恥ずかしい。これは本当に人間の正直な心理というものを表しているように思います。で、それでこの管理人は考えました。土掘りも物乞いもしなくってこれからクビになってもやっていける方法、必死になって考えて名案を思いついたのです。彼は主人から借りのある人たちを一人一人呼び出しました。油を借りている人に、あなたは主人から一体油何バレルを借りているのかね、と聞きます。その人が100バレル、100タルですと言いますと、借用証書を探し出してきまして、100とあるけれどこれね50に書き換えたらどうかね、というわけで借用証書を書き換えさせるんですね。で、小麦を100袋借りていた人には80にしておきなさいよ、というわけでその同じように借用証書を書き換えさせる。主人に負債を負っている人の負債を軽くしてやったのです。この管理人は主人の財産を浪費したというので主人から辞めさせられるんでしょう。普通は自分が浪費した分を何とか少しでも穴埋めしようとするはずですよね。なのに彼はさらに不正なことをしまして、主人の財産をさらに減らそうとしているわけです。なぜ彼はこんなとんでもないことをしたのでしょうか。主人を恨んで仕返ししてやろうと思ったんでしょうかね。もうどうせ辞めさせられるんだ、主人に思いっきり損害をかけてやる、そういうことなのでしょうか。それとも主人から借りのある人たちを、ああこんなにいっぱい借金を背負ってかわいそうだから少し助けてやろう、そう思ったのでしょうか。どちらでもありません。彼が考えたことは、主人から借りのある人たちに恩を売っておいて、クビになった後もその人たちの世話になろうとしたわけです。まあ、もし50人の負債者がいて50人証書を書き換えさせてやると、恩を売った人が50人いたらどうでしょうか。1週間ずつ一人一人の家に転がり込めばなんとか1年は食っていけますよね。そういうことを彼は考えたわけです。自分の腹を少しも痛めず、汗をかいて働くこともせず、恥ずかしい思いをして物乞いをしたり人にお金を借りに行く、そんなこともしなくって、辞めさせられた後の生活の保障を得ようとしたわけです。で、この管理人が辞めさせられる前にしたこと、まあ、これは当然主人の耳に入ります。普通だったら主人はカンカンになって怒りまして、この管理人を捕まえて牢屋にぶち込むでしょうね。ところがこの主人はなんと、この管理人の利口なやり方を褒めたというのです。八節にそう書いてあります。主人はこの管理人によって損害を被っているにもかかわらず、この管理人の利口さに感心してしまったというわけですね。こんなことってあるんでしょうか。おそらくあったろうと思います。イエス様の例え話のほとんどは当時の生活の 現実を反映しています。管理人が主人の財産を浪費する、そういう話はあちらこちらにあったでしょう。そしてこの管理人のように自分の不正が主人にバレても、そうしたことに上手に対処して世の中を渡っていく懲りない面々という、そんな人たちもいたでしょうね。で、そういう世渡りのうまさを褒める主人もきっといたと思います。現代も不正に手を染めているようなちょっと怪しげな人物をリスクはあっても雇い上手に使っている経営者がいると聞きますね。さあ、この例え話は結末が意外ですので大変興味深いんですけれども、さあ皆さん、イエス様はこの例え話で一体何を教えようとされたのか、これをしっかり考えておかなければいけませんね。そうでなかったらそれこそ面白かったというだけで今日の聖書の箇所が終わってしまいます。まさかイエス様は不正を働いてでも自分の身を守れとおっしゃったのでしょうか。賢く世渡りをしていくようにと教えられたんでしょうか。そうじゃありませんね。タラントの例え、あるいはふつつかなしもべの例えというのもあるんですが、そういうところでイエス様はキリスト者に対して徹底して物事に忠実でありなさいと教えています。神様の言葉に従う人はまたこの世の法律や道徳、それにも忠実であるはずです。今朝の箇所でもこの箇所でも、生死に忠実な人は大事にも忠実である、そして生死に不忠実な人は大事にも不忠実である。だからもしあなた方が不正の富について忠実でなかったら、誰が真の富を任せるだろうか。またもし他の人のものについて忠実でなかったら、誰があなた方のものを与えてくれようか。10節から12節でそうおっしゃっています。地上のものに忠実でなければ神の国の報いを受けることができないとイエス様はおっしゃったのです。ではイエス様がこんなに不忠実で不道徳で不正な人物をお話の中に登場させ、またその利口さ、ずる賢さが評価されるような、そんな社会の現実を引き合いに出してまで教えようとされた、その霊的な教えというのは一体何なんでしょうか。8節に、この世の子らはその時代に対しては光の子らよりも利口であるとあります。この世の子らというのは神様を信じようとしない、キリストに従おうとしない、そういう人たちのことですね。光の子らというのは神様を信じキリストに従おうとする人たち、キリスト者のことを、クリスチャンのことを指しています。この世の子らと呼ばれている人々は、この管理人の抜け目のなさということから学ぼうとするかもしれません。でも光の子らと呼ばれている私たちクリスチャンは、もっと他のことを、霊的なことを学び取る必要があります。それは永遠に備えるということです。イエス様は9節で永遠の住まいという言葉を使っていらっしゃる。私たちの地上の人生、これは神の国で神と共に永遠に過ごすためにある、そのためにあるのです。聖書の光によれば、私たちの地上の人生は永遠の神の国のための準備期間です。特にクリスチャンにとってその人生の歩み、それは神の国を目指す旅です。目的地は神の国です。そんな観点から3つのことをここから学んでみたいと思います。第一、この管理人は自分の将来に危機感を持ちました。この危機感ということを私たち学びたいのです。で、彼にはその仕事を辞めさせられても食べていくだけの蓄えがありませんでした。彼は主人から会計報告を出しなさいと言われたとき、はたと困りまして、 土を掘るには力はないし、物乞いするのは恥ずかしい、こう言いました。この言葉の中に、管理人が正直に自分の限界を認めているその姿を見ることができますね。私たちの多くは将来に備える、永遠に備えるということが大切なことだということを知っています。でも、さして危機感を持っていません。今信仰を持たなくても、今悔い改めなくても、そのうち何とかなるだろう。そう安易に考えてしまいやすいものです。また、自分は健康だ。能力がある。蓄えもある。当分このままで大丈夫。無意識のうちに自分の力に頼っているのです。しかし、財産も健康も能力も神様と共なる永遠を保証するものではありません。人間は自らのうちに永遠を保証するものを何一つ持っていないのです。私たちもこの管理人のように、今の自分に永遠を保証するものが何もない、そういうことを知らなければいけません。そして永遠に備えなければならないのです。第二に学ぶべきことは、この管理人が自分にではなく友達に頼ったということですね。この管理人は今のうちにできるだけたくさん友達を作っておこう。そしてその友達の世話になろうとしました。イエス様は弟子たちに言われました。またあなた方に言うが、不正の富を用いてでも自分のために友達を作るがよい。そうすれば富がなくなった場合、あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるであろう。旧説ですね。で、ここで使われています不正の富というのは、不正な手段で得た富ということではありません。これは地上の消えていく富のことです。永遠に残る霊的な富、誠の富との比較でこのように言われています。地上のものを天のもののためどう用いるのか、一時的なものを永遠のためにどう生かすことができるのか、後で触れますけれども、今は自分のために友を作りなさいという言葉に注目してみましょう。で、ここで友という言葉、管理人が大勢の債務者を味方につけました、そのこととの関連の中で使われていますから、友達というわけで複数になっていますけれども、私たちを永遠の住まいに迎え入れてくれるのはただ一人の友です。たとえ天国に知っているクリスチャンの友達がたくさんいたとしても、その人たちにはあなたを永遠の住まいに迎え入れる力はありません。それができるのはイエス・キリストだけです。キリストを友とし、キリストに頼り、キリストとの友情の絆の中に生きる、その時に私たちは私たちを迎えてくれるお方を天に持つことができるのです。私たちが永遠をどう過ごすか、これは神様から私たちに問いかけられています二つの質問にどう答えるかにかかっています。その第一の質問というのは、神様が私たちにおっしゃるのですが、私の一人子イエス・キリストに対してあなたはどのような態度をとったか、これです。キリストを救い主としてあなたの人生に受け入れること、イエス様を主として従い、友としてどんなことでもイエス様に頼りながら歩むこと、これが神の一人子イエス・キリストに対してできる私たちの最善のことです。こんな話があります。ある工場で機械が動かなくなりました。それでその機械を使っていた人はいろいろと調べまして、修理しようとしましたけれども、なかなか治りませんでした。どうにもならなくなってから、その人は技術者を呼びました。技術者が来てすぐ機械は治りました。 それでその機械を使っていた人、オペレーターは技術者に、私も直そうと思って最善尽くしたんですけど、そう言いました。その時その技術者は言いました。どうしてすぐ私を呼ばなかったんですか？あなたの最善は私を呼ぶことです。この話は私たちの人生に当てはまりますね。私たちはキリストに耐えることを忘れて、自分の力で何とかしようとして頑張ります。かえって物事を悪くしてしまいます。そんな時、キリストはどうして私に祈らなかったのか、あなたのできる最善は私の助けを呼び求めることではなかったのか、そう言われることでしょう。自分の力で天によじ登ることのできる人は誰一人ありません。私たちを天に迎えてくださるイエス・キリストをあなたは友としているでしょうか。さて、今日の例え話から学ぶ第三のこと、最後のことは、この管理人が彼に任せられているものを将来のために最大限生かしたということです。地上の財産も健康も能力も、それ自体は永遠を保証するものではありません。しかしそれを神のために生かして用いるなら、永遠につながるのです。例えば、財産のある人は、それを神のために思い切って捧げることによって、天に宝を積むことができます。また、時間のある人はそれを生かして、神の言葉を学ぶことができましょう。多くの人との人間関係を持っている人は、それによって他の人々をキリストのもとに導くことができます。もちろん、献金の額の大きさで天国の場所を買うことができるのではありません。知識の量で天国の鍵を手に入れることができるのでもありません。奉仕の分量で神様の恵みを勝ち取れる、そういうことではありません。そうしたことは全く的外れのことです。けれども、自分に与えられた健康、時間、財産、人間関係などを神様のために使う。そのことによって私たちは永遠に至るものを生み出すことができる。そうした生き方、それが意味のあるものであり、価値のあるものであると聖書は教えています。で、先ほど永遠をどう過ごすかは神からの二つの質問にどう答えるかにかかっている、そう言いましたが、そしてその第一の質問は、私の一人をイエス・キリストに対してあなたはどのような態度を取ったかでしたね。もうすでに触れました。第二の質問はこうです。私があなたに与えたものをあなたはどう活用したか、私があなたに与えたものをあなたはどう活用したか。皆さんは今福音を聞いています。誰もが教会に来てこのように落ち着いた環境の中で神様の言葉に耳を傾け、神様の言葉によって心が照らされるわけではないのです。神の言葉、福音を聞き、イエス・キリストを信じる信仰に招かれている、これは本当に特別なことです。神様が私たちに与えてくださる最高最大の恵みです。あなたはそれにどう応えていますか。この福音を聞いているというこの機会をどう生かしているでしょうか。神様が私たちの人生に目的を持っておられるなら、神様が私たちに与えてくださった一つ一つのものも必ず目的があるはずです。神様から与えられたものを活用するというのは、単にあれこれと活動するということではありません。まずは、自分の人生の目的をしっかりと見据えることですね。私は何のために生かされているのか、何を目指すために信仰を与えられたのか、そのことを聖書からさらに深く学ぼうじゃありませんか。礼拝の度ごとにそのことを確認し、 確信していこうではありませんか。自分の人生の目的を知ってこそ、自分に与えられたものを目的にかなって用いることができるからです。お祈りを捧げましょう。私たちを目的を持って作り生かしてくださっている神様、あなたは私たちの人生が永遠の住まいである神の国を目指すものであること、また地上で与えられたものを神の国のために最大限生かすことが人生にとって大切なことであることを教えていただきました。どうぞあなたから与えられた機会を見過ごすことなく、委ねられているものに忠実であることができますように、この一週間、今朝学んだことを一つでも実行できますよう助け導いてください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。